ばんは。内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。6月後半入ってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京は梅雨入りしたそうで、結構雨続いていましたけれども、皆さんのお住みの地域ではいろいろ違いがあるかもしれませんが、最近はですね、ちょうど先週の日曜は6月13、アニメのイベントで埼玉県の川口に、一日いたんですけれども、同じ日に伊集院光さんが30年ぶりの落語をやるっていうイベントがあったみたいで、三遊亭円楽、だから師匠、お師匠さんですね、三遊亭円楽伊集院光二人会っていうのがあったみたいで、ねえ、僕伊集院さんのラジオはずっと聞いてるので、発表、この催し物がやるよってなった時も、そんなのやるんだって驚いたし、で日程が発表されてすぐスケジュール帳を見たら仕事が入ってたので、ああまあしょうがないかって思ったんですけれども、落語は、高校の友達が誘ってくれて、もう何年前かな、もう随分前になりますね、浅草に寄席を見に行って、それくらいから、それぐらいをきっかけとして少しこういろいろ調べたり、買ったりして聞いてたんですけれども、伊集院さんは、ネットで演目も発表されてましたけれども、馬やかじと死神やったそうで、どっちも、まあ有名なやつだと思うんですけれども、面白い話で、死神とかは特に好きなので、あ、見たかったなって思いましたね。これご存知ない方、いろいろこう調べてあらすじだけでも追ってみてほしいですけど、本当なんか古典落語ってよくできてんなーっていうやつ多いんですよね。いろいろこうその人によってもパターンが違ったり、とある人の手が加わって今のお話の、オチに、なっているとかも諸説あったり、話の移り変わりとかもあるみたいですけれども、まあその調べていただいて、例えばウィキペディアであらすじ見るだけだとちょっと伝わりにくい部分もあるかもしれませんけど、それがまたね、音だったりで実際生で見て、映像というか生で見ると印象が全然違ってくるっていうかね、あ、落語っていうのは面白いもんだなと思いましたけれども、まあそんな催し物もありつつ、同時にですね、最近はスポーツファンにとっては嬉しい悲鳴の日々なんじゃないでしょうか。例えばテニス、全仏オープンという大きい大会がこの間終わったばかりで、それも男子シングル、決勝はイベント終わって帰ってきてやってたんですけど、面白かったですね。ジョコビッチ対チチパス見ました。まあ知ってる人に紹介してもしょうがないですけど、何も知らないよっていう人のために簡単に説明すると、男子テニスの世界ってビッグスリーっていう人たちがいて、ジョコビッチ、フェデラー、ナダル、まあ聞いたことある人も多いと思いますけれども、この人たちがずーっと勝ってるんですよね。もうベテランって言っていいと思うんですけど、この人たちがずーっと強い、まあ怪我で一時的に調子を崩してもすぐ戻ってきてずーっと勝ち続ける。でグランドスラムっていう大きい大会があるんですけど、この3人がずーっと優勝するんですよ。もう本当びっくりするぐらい強い。でこの人たち以外が優勝するとニュースになるくらい。で全仏に関して言うと、まあ、赤土とか呼ばれるようにコートが土だから、まあ、それの違いで選手の適性というか、あ、ここの大会は、得意だけどこのシーズン始まると不利だとかって、そういうのも見どころだと思うんですけど、全仏はナダルっていう選手がまあ強くて、ずっとナダルが勝ってて、負けると大ニュースになるし、一つセット落としても、このナダルから取るなんてすごいねっていつもなってるんですけど、で今回ジョコビッチがそのナダルを倒して、これはすごいぞと、で決勝は、このチチパスっていう選手は、錦織選手に勝ったズベレフっていう選手を倒して、ここまで上がってきたと。まあ新世代の若い世代で、その 新しい世代がついにビッグスリーの牙城を崩そうとするべく全仏勝てるのかどうかっていうところが見どころだったんですけど、結局ジョコビッチが勝ちまして、惜しかったですけどね、2つ取ってたんでもうあと一歩まで行ってたんだけど、いやー、負けてすぐこうね、観衆がジョコビッチを称える中、チチパスが頭を抱えてというか、まあ呆然と座って、ちょっとこう立ち上がれない様子とか見てるとね、もうほんとスポーツ選手、特に個人競技テニスっていう、こうメンタルがとても関わってくるスポーツ選手って大変だなと思いますね。本当に惜しかったから、まさかジョコビッチが勝つとは思う、いやでもまあジョコビッチならというかね、その決勝に上がってくる前、まあこの大会に出てる人みんなすごいと思いますけど、それをこう勝ち上がってきて、何人も強い敵倒してきて、でついにジョコビッチだと、でそのジョコビッチもほぼ追い詰めて、それでもひっくり返されて、もう目の前にグランドスラム優勝あったのにっていう、そこからまたすぐ次の大会始まるから場所を変えて、気持ちを新たにまた一から始めなきゃいけないっていうのは、もうメンタルをこうどうやりくりするのかっていうのが気になりますね。本当に大変な、競技だなと思って見てましたけどね。ただ試合は面白かったですね。で、大変なのがここからで、全仏が終わろうとする時期に今度はサッカーのユーロっていう大会が始まって、これは前もお話ししましたけれども、ヨーロッパの、国の代表同士の争いで4年に1回行われると。これもまあヨーロッパサッカー好きには見逃せないですし、で同時にコパアメリカっていうのも始まっていてですね、まあこれは南米の、サッカー代表の争いなんですけど、メッシとかが登場しますね。だからこれで2つ一気に始まって、強い選手たくさんいるし、で目を移せば日本の代表戦も結構やってるから、これもちょっと見ようかななんていうと、もうずっと時間取られますね。でさっき言ったテニスもまたウィンブルドンっていう大きい大会が6月の終わりにあるそうなんで、テニス長いですからね、時間が。もうそこにサッカーのこういう大きい大会が重なると、まあ、全ては見切れないっていうのは本当そうなんですけど、だって解説者の人もなんか、いや大変ですねとか言ってたから、これは見切れないんですけど、まあハイライトとかも追いつつ、ここぞという時はちょっと時間取ってみようかなと思っておりますが、まあね、とりあえず楽しいことが続くっていうのはいいことですけれども、はい、それでは内山聖輝のワンクールスタートです。新生活応援、春のお便り。このコーナー、今日最終回です。新生活、春にまつわる身の回りの変化について、ポジティブなこともネガティブなことも含めて教えていただくコーナーです。このコーナー、今年から始まりまして、春限定のコーナーということで4月からやってきたんですけれども、今年は一旦、今日をもちまして終了とさせていただこうと思います。まあまた来年この番組がもし続いていればやれるかなと思っておりますけれども、ラジオネームほのっちさんからいただきました。15歳、高校生の方。内山さん、こんばんは。私は今年の春から高校生になったのですが、クラス内で自己紹介をした際、私と同姓同名の女の子がいるということが発覚しました。なんだかすごく気まずいです。同姓はまだしも同名、どっちも一緒だと。最終的には仲良くなれたらいいなぁとは思っているのですが、今のところ1対1での雑談を交わせていません。なんだか仲良くなれなさそうな気すらしてきました。つかず離れず、すごく微妙な関係です。はあ。 まあ、今年の春から高校生だから4月で、まあ、今6月なので、まだ始まったばっかりなので、まあ、仲良くなれなさそうっておっしゃってますけど、まあね、これから関係性も変化するかなと思いますが、にしてもクラスで同姓同名だと何かあだ名なのか、別の呼び名が絶対必要になってきますね。呼びかけるものが名前も一緒だとあだ名も作りづらいですね。僕も仕事していてアフレコとかやってると同姓同名っていうのはないと思うけど、同姓の人は業界の中に結構いらっしゃるんで、たまに事故が起こってちょっと面白い瞬間も生まれてますけどもね。ただ同姓同名ともなると、その後対処法というか呼び方決まりましたでしょうか。ラジオネーム月のワグマさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。初めてメールを送ります。 Spotify でいつも楽しく拝聴しております。突然ですが、内山さんは退職代行サービスをご存知でしょうか。聞いたことありますね。このサービスを利用すれば、代行スタッフが退職の連絡、またそれに伴う手続きを職場と行ってくれます。そのため依頼者は職場と直接連絡を取ることなく退職することができるというものです。この春、そんな退職代行サービスを利用して突然消えた飛んだ社員が私の勤め先にも現れました。現場の知り合いに聞いたところ、彼女はある日急に出勤してこなくなり、どうしたんだろうと同僚たちが思っていたところに、代行サービス業者から〇〇さんは退職しますのでと電話がかかってきたそうです。私は本社で人事業務退職関係もに携わっており、このサービスの存在についてはネットニュースなどでなんとなく認識していた程度だったのですが、まさかうちの会社がサービスを使われる立場になるとは思っておりませんでした。後日、業者を介して人事に退職書類が届きました。退職理由を読んでみると、上司の怒鳴り声や高圧的な態度による現場の雰囲気の悪さに耐えられなかったとのことでした。彼女が代行サービスを利用したのは、退職の旨をその上司に直接相談するのが怖かったからかなと推察します。確かにね、その理由が、実際そういうことであるならば、上司とうまくいってないんだから、それに直接相談するのは確かに避けようって思うのは理解できますけれども。決して大きくはないですが、支社がいくつかある弊社。たとえ同じ会社でも現場や所属によって雰囲気は様々です。彼女の営業所が違ったら、上司が態度を改善していれば、辞めずに済んだのだろうなぁと思うと苦しい気持ちになります。この件を重く受け止めて、現場の雰囲気改善に努めなければならないと思いました。今年の4月から新入社員が入社してきました。新人の皆さん、新人をサポートする先輩社員の皆さんが楽しく仕事に取り組めるよう、今後も人事としてサポート頑張っていきます。長くなってしまいすみませんでした。これからも応援しております。はぁ。ね、人事、退職代行サービスということで、どうなんでしょうね。こう急にっていうことだから、その辞めた人は SOS とかをこう周りの人だったり、そういう、人事業務のところにだったり相談とかしてなかったんでしょうかね。でもまあ相談したところでどうなっていたかもわからないし、この月のワグマさんは彼女の営業所が違ったらとか上司が態度を改善していればっていう、if を書いているけれども、上司もね、まあ実際どんな人かわかんないけど、怒鳴り声とか高圧的な態度とかって、人を変えるのって難しいよね。それでずっとやってきちゃった人だと、まあ変わらなきゃいけないんだけど、それをいきなりこう、じゃあ明日からっていうふうに急に変わることが難しそうに思えるし、で、彼女の営業所が違ってるっていうのは、この上司のせいで、その営業所が、まあ、もともとっていう、そこまで元をたどればっていうことの話なのかもしれないけど、じゃあ変わるってなったら、その上司のせいで労働環境変わ 得られちゃうのも損かもしれないしね。まあ何がベストだったのかっていうのを考えるのが難しいですね。まあその社会人経験とかこうどっか会社に入って勤めた経験がないので、まあちゃんとしたことは言えないですけど、こう人が集まって働いたら効率いいよねっていうんで会社があるんだと思うけど、同時にこういう集まることの弊害というか、人間関係のいざこざが起きてしまうと、難しい部分がありますね。僕の場合基本的に毎日、まあ事務所の人間は変わんないけど、毎日実際の仕事をする職場は変わるので、そこは利点なのかなってちょっと思ってますけどね。例えばもし、嫌な環境があったとしても、その番組が終わってしまえばそのグループは解散になるので、また違うグループで働くし、また次の日は違うところで働くし、そういう良さもあるのかなって改めて、このメールを読んでて思ったりしました。ラジオネーム省エネのシャモさんからいただきました。25歳。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。新生活応援のコーナーができたと知って、ぜひ自分も背中を押してもらいたいと思いメールしました。私は4月から新しい職場で SNS 担当になりました。へえ、そんなのあるんだ。まだ1ヶ月しか経っていませんが、慣れない業務をいくつかやりながら SNS を更新し続けなければならないので負担が大きく、なんだかもう投げ出したくなっています。会社の公式アカウントを使い、 Twitter や Facebook でほぼ毎日投稿するようにしています。あら、大変ですね。普段あまり個人のアカウントでも自分から発信することをしないので、ネタを探したり、その根拠となるデータを探してきたり、内容に合った画像を探したり、たったの1件投稿を用意するのにとても時間がかかります。最近はたったの140文字になぜこんなに時間をかけているんだ、時間をかけたなら面白くしないと、もっと情報収集しなきゃと脅迫観念に迫られ、いつも気が休まりません。内山さんは最近ノートで踊り場という定期マガジンを始めたとのことですが、そうですね、書き物を始まってますね。声優やナレーション、ラジオのお仕事をしつつ、週1回ある程度長めの文章を書き続けるというのは大変なことだと思います。まあ大変というか、バランスの取り方は模索中ですね。まあスケジュール次第のところもあるんですけど、休みがなくなっちゃうのは良くないと思っているので、ちょっと模索中な部分はあります。ラジオでもマガジンでも内山さんのお話は情報量が多く、時々鋭い視点から話題に切り込んでいくところが、とても聞き応え、読み応えがあると感じる部分です。本当にマルチな内山さんを尊敬します。マルチではないと思いますけどね。もともと広報系の仕事をしてみたいと思っていたので、SNS 担当と聞いた当初は嬉しかったのですが、実際にやってみて今は自分の力のなさにがっかりしています。この仕事を楽しめていないのは5月病のせいでしょうか。何かアドバイスがあればぜひ教えてください。これからも放送を楽しみにしています。まあね、自分の力のなさにがっかりしているかもしれないけども、まあ4月から始まったことだから、まだ始まったばっかりだし、何事も最初は慣れなくて疲れやすくなっちゃう部分もあると思うので、まあその後6月まで来てどうなっているのかなと思いますけれども、でも本当に今、そうだな、お客さん相手の商売している会社、まあそれに限らないのかな、ある程度の規模の会社、いや規模も関係ないか、なんかあらゆるところが企業の SNS あるの当たり前になってきて、一昔前を考えると信じられないような状態になってますよね。でなおかつその SNS でなんかちょっとやらかすっていうんですか、こう人を傷つける表現だったりなんだったりで、ね、炎上すると企業のイメージまで悪くなっちゃって、で実はかなり重要な仕事なのかもしれないですよね、広報の中でも今やね。ただまあ何かアドバイスはとおっしゃられても、僕自身は SNS を、やっていないので、アドバイスはちゃんとはできないなと思うんですが、もっと若い世代の方が詳しいだろうしね、日常的に接してるだろうから。ただ消費者目線で言うと、 自分は、割とこう、控えめな企業 SNS が好きですけどね。なんかこう、特定の個人感が出てるのとか、キャラ強めなやつとかよりは、なんかこう、さっぱりした、必要最低限の情報、かゆいところに手が届きつつ、押し付けがましくない感じが、好感持てますかね。まあでもこの、省エネのシャモさんの職場の SNS はどんな雰囲気なんでしょうね。かなり企業とか会社によって、キャラクター性強いものだったりいろいろ違いがあると思うんですけど、 SNS の各種 SNS 独特のノリもあるでしょうしね。なんかツイッターだったらなんかハッシュタグのブームがその日訪れて、それにこうみんなが乗っかって、私で言うとこういうネタがありますみたいな、そのだからその日流行ったものに乗っかるかどうかとかも、一つ分かれ道だろうし、あとなんかよく見るのが言葉で一言とか二言ぐらいで匂わせて画像をクリックさせるのとか、画像を見せるのに誘うような誘導するテクニックとかも見たりしますね。なんかまあ要はやっぱり注目を集めるっていうところに一番の目的があるんだろうし、でもその数字を求めるがあまり、こうリツイートだったりフォロワーだったり、そういうこう目に見えた数字を求めるばっかりに、こうやり方がエクストリームな方向に行っちゃって、ちょっとやりすぎると、みんなからブーイング食らうみたいな、ちょっと調子に乗ってる感出ちゃうというかね、こうバランス感覚難しそうっすね。いや大変な仕事だわ。その後どうでしょうか。大変かと思いますが、アドバイスって言えるのか分かんないですけれども、僕の雑感はこんなところです。ラジオネーム黒糖かりんとうさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週楽しく拝聴しております。さて春のお便りなのですが、私の身の回りで変化があったのでお伝えしたくメールを送りました。私は現在高校の教員をしております。臨時講師の経験を経て今の学校に採用され、今年で3年目になります。今年の春から念願だった担任を持たせてもらえることになりました。初めての担任で不安ばかりだったのですが、日に日にできるようになることも増えました。担任になりもうすぐ1ヶ月が経ちますが、今では充実した担任ライフを送っています。ですが一つだけ困ったことがあります。それは副担任の先生のことです。副担任の先生は、僕が若い頃はこんなことをやっていたんだよという自慢話ばかりなのです。はあ、若い時自慢って一番やばいやつですけどね。だいぶベテランの方なので、その先生が若い頃と今では時代も生徒も違うからなぁと思いつつ、相手は先輩なのでそのまま正直に言うことはできません。もうそうなんだ、そうなんですねと言いながらスルーするスキルが身につきました。スルースキルね。なるほどですねとか、へーとか、へーすごいとか、すごいはちょっとわざとらしいのかな。生徒も可愛いし、他の先生方は尊敬できる良い方ばかりなので、環境には大変恵まれているのですが、副担任の先生のことで頭を悩ませる一年になりそうです。あら、内山さん、お体にお気をつけてこれからも頑張ってください。応援しております。ということで、副担任の先生が悩みの種。副担任って久々に言葉口に出したなぁ。いましたね。高校の時どんな感じだったかな、副担任。でもこの自慢話ばかりっていうのはわかるけど、具体的に何系なんでしょうね。仕事における自慢話なんだろうけど。まあでも文面から察するに、恐ろしく身のない話とかどうでもいい話とかつまんないんでしょうね。ちょっと中身が気になってきちゃいますね、ここまで書かれると。ただまあこれはちょっと どうしていいのかっていうところかと思いますけれども、僕も30代入って明日は我が身というかね、自慢話がダメなのは大前提としても、話の内容が昔のことばっかりになるのはやばいなって今日気をつけるようにしてますね。振り返りすぎるとなんか 今に希望が持てない感出るじゃないですか。それは気をつけなきゃいけないなっていうふうに思いますね。同級生と久々に会ったとか、昔の仲間と再会してそういう思い出話に花が咲くのはいいんだろうけど、何かと日々の中で過去の話とか昔の話ばっかりになっちゃうのは気をつけようってちょっと最近は思いますね。ということでお時間となってしまいました。まだまだ読もうと思っていたメール手元にあったんですけれども読めませんでした。すみません。送っていただいてありがとうございました。ということでまた来年番組が続いていればこのコーナー春にまたやりたいと思っております。以上、新生活応援春のお便りフィナーレスペシャルでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今回で春限定のコーナー新生活応援春のお便りは終了してしまいましたが、今日から夏限定のコーナーを今度は募集始めたいと思います。毎年恒例の怖い話、こちら実際に体験した怖い話でも結構ですし、創作作り話でも構いません。ただ、作り話である場合は、そうであることをちゃんと書いてください。皆さんが知っている怖い話をぜひ送って、内山を楽しませてください。よろしくお願いします。さらに来週は皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、この2つのコーナーが終了となります。なのでこの2つのコーナーを合わせて2つ同時にフィナーレスペシャル、こちらもやっていこうと思っております。来週が最後になりますので今のうちにメールを送ってみてください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.netone@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 Spotify、 Amazon Music などで、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。